新約聖書マルコの福音書8章27節から38節です。マルコ8章27節から38節までお読みします。さて、イエスは弟子たちとピリポ・カイザリアの村々に出かけられた。その途中、イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか？彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや、預言者の一人だという人たちもいます。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように、彼らを戒められた。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならないと、弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロは、イエスを脇にお連れして勇め始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに、人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。誰でもこのような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて、聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。以上です。この箇所から、イエスは誰かと題して、メッセージを取り次ぎします。まずですね、ピリポ・カイザリアって地名が出てきました。どういうところか、これはイスラエルの地図ですが、まず一般の人たちに知られているのはこれはイスラエルの視界ですね。そしてずっとヨルダン川を遡っていきますと、ここにガリラヤ湖があり、そしてここから上に登っていくと、ここがピリポ・カイザリアという場所です。ここにはベッサイダというペテロの家のあった町があって、ここから40キロ、伊達からちょっと向こうに行ったぐらいの距離ですね。はい、次お願いします。これはイラストで描いたものですが、ピリポ・カイザリア、そしてこの上にヘルモン山という、いくら雪が降っても減らないというヘルモン川という、ちょっと冗談ですがヘルモン山、2800メートルの山があって、ここから雪が溶けて水が流れ下ってヨルダン川にガリラヤ湖にも注がれてくるわけですね。私と渋田姉妹もこのピリポ・カイザリアに行きました。次お願いします。これがヘルモン山ですね。すごい高い山です。はい、次お願いします。溶けた雪がこのように流れ下って豊かな水量があります。次お願いします。そしてこのピリポ・カイザリアには切り立った崖があって、大きな穴が今開いています。次お願いします。で、昔ここにはギリシャ神殿が建てられていました。で、この神殿の奥に洞穴があって、そこにはパン神という パーンという神が祀られていたんですね。そして、まあ、近くにはカイザル、ローマ皇帝を称えるさまざまな建造物が、まあ、あったという想像図ですね。次お願いします。これがその穴です。次お願いします。これが牧羊神、羊を飼う、そういう下半身が、まあ、羊、ヤギを表して、上が人間であり、頭には、まあ、角が生えているという、これがパーンという神の像ですね。はい、ありがとうございます。まあ、こういうおどろおどろしい、像が当時祀られていたというものですね。はい、ありがとうございました。このピリポ・カイザリアでイエス様が弟子たちに、人々は私を誰だと言っていますかと質問したんですね。で、当時イエス様は人々の間で噂になっていた人でした。そして人々は口々に、バプテスマのヨハネがあのヘロデに殺された、あのバプテスマのヨハネが生き返ったんだという噂が広まっていたんです。あるいはマラキ書の4章の5節に、旧約聖書の一番最後の書物に、私はエリアを使わすと神様がおっしゃっている予言がありますが、そのエリアが現れたんだという人たちもいたわけです。あるいは申命記の中で、モーセが、神様が私のような一人の預言者を後に使わされる、その預言者はいつ来るのかということが人々の関心事になっていて、この3つの可能性を人々は噂し合っていたわけです。それでイエス様は、あなた方は私を誰だというのか。イエス様の活動範囲は最初このガリラヤ湖周辺だったんですね。そしてそこで12人の弟子たちを集めて、方々の町や村に出かけていって、神の国の福音を述べ伝え、人々の病を癒し、人々を悪霊から解放していた。一通りその活動が終わった後、いよいよこれからエルサレムに向かわれるという段になって、イエス様がご自分が十字架にエルサレムに行けばかけられる、その前に弟子たちにはっきりとご自分のことを誰だと本当に思っているのかということを、まあ確かめる必要があったんでしょうね。その弟子たちの覚悟を、まあ、知る意味もあったと思います。ピリポ・カイザリアという町は、今ご紹介したように偶像礼拝と、そしてローマの皇帝を称えるさまざまな建造物があった場所です。その偶像礼拝の盛んな町、そしてローマ皇帝に服従を求められる場所で、イエス様は弟子たちに、ではあなた方は私を誰だと言うのかと質問されたわけです。私たちの国も偶像に囲まれています。まあ、北海道は少ないんですが、本州に行けば皆さん驚くぐらい偶像があちらこちらにあります。山の上に行けば必ず何らかの偶像があります。この旭山、私が勝手につけた名前ですけど、この旭山の頂上にも中島神社の分社っていいましょうか、それが立っていたそうです。先日もお話ししたように、モルラン歴史建造物見学会という、ケンケンという名前略称の、そういうグループがあって、まあ、ここにそこに行く前に、まあ、教会も見ておこうかということで10人ほどが来てくださったという話をしました。日本の山、高い山も含め、低い山も含めて、全てのほとんど全てのところに偶像があるという、それだけ、偶像というものを私たちのそばに、生活圏の中にあるということなんですね。で、当時の 環境というのはその偶像礼拝にこの深く関わり、まあ、この牧羊神という上半身が、下半身が動物で上半身が人間というそういう、まあ、想像上の生き物といいましょうか。しかしそれは何らかの犠牲というものが伴い、そのような偶像の神様に捧げる犠牲というものは野菜とかそういった類のものではなくて生きた人間だったりするわけですね。まあ、日本の偶像宗教の中にも昔はそういうことが行われていたわけですが、今はこれだけ、文明が進歩してきた中で徐々にそれはなくなりましたけれども、思想的な部分においてはこの偶像の神と人々の心がどこかでつながっていて恐怖を植え付けられるわけです。こういうことをしないと、捧げ物をしないと、こういう偶像に膝をかがめないと何か悪いことが起こるというふうに人々はその呪縛の中に何か得体の知れない恐れを感じて、そしてそれが社会にも蔓延し、人間の組織、会社とかあるいは行政組織の中に得体の知れない、まあ、その中に忖度という部分も入っているわけですね。自分の責任が問われないように巧妙に言葉を使い分けながら、まあ、日本の国の社会やあるいは行政組織にもそういった影響が及んでいるということを教えられるわけです。フィリポ・カイザリアに移りますと、長い間その地で偶像礼拝が行われていました。そしてヘロデ大王はローマ皇帝からその町を与えられたときに、そのローマ皇帝の像も安置した神殿を建立したわけです。そのフィリポ・カイザリアで、あなた方は私を誰だというのかという質問に対して、ペテロはあなたはキリストですと告白しました。これは非常に重要な告白であるわけです。それはイエスを本当の意味で正しく理解した告白だということなんです。ナザレの大工のせがれのイエス、それは地上でのイエス様の一つの姿ではありましたが、本質は神が人となられた、神が使わされた救い主、油注がれたお方、ヘブル語ではメシアですね。そのイエス様をキリストですと告白したペテロの信仰告白が実は教会の土台になっているわけです。私たちもイエス様を救い主として信じ受け入れた、その信仰が私たちの教会の土台になっている。もちろん実態はイエス様が土台であり、そのイエス様を信じる信仰の上にキリスト教会は立て上げられているということですね。それは人間が信じたという意味合いもあるわけですが、実際は、次の御言葉を紹介していただきますが、バルヨナシモン、これが、ペテロのヘブル名ですね。ヨナの子シモンという意味です。バルヨナシモンはヨナの子シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく人間ではなく天におられる私の父です。コリント第一の手紙の12章3節では、聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白することはできない。ここにおられる皆さんは、自分が信じたというのは確かなことですよね。それなしには、信仰者としては進まないわけですが、しかし同時にそれ以上に、それ以前に聖霊の働きがあって、父なる神が聖霊によって私たちにイエスは神の子でありキリストであるということを 明らかにしてくださった。だからイエス様を信じますということができたわけです。まあその過程においてはいろいろ人によって違いはあるかもしれませんが、本質的には聖霊によって私たちはイエス様を信じますと告白した、そういうお互いですね。そして新しく生まれたわけです。そしてアバ父よ、天のお父さんと呼ぶことができる新しい霊に生まれ変わったわけです。そして教会には次の御言葉にします。イエス様はペテロに対して、そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです。ペテロというのは岩という意味ですね。私はこの岩の上に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできませんとおっしゃいました。これはマタイの福音書を引用しているわけですが、マルコの福音書では手短にこうまとめられていますね。でマタイの福音書ではその流れがしっかりと記録されているわけです。イエス様はそのペテロに対して、私は御国の鍵を与える、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできない、教会とはこうして人の集まりであると同時に、実はこの世界に、この社会に開いている黄泉の門、悪魔の誘惑に対して攻撃に対して立ち向かう神の国の門、その御国の鍵が与えられている。イエス様はあのピリポカイザリアの穴の開いた断崖絶壁の中に穴の開いた部分が、洞穴がありましたね。人々はあれを黄泉の門と呼んでいたんです。私たちは見えませんけれども、この社会の中に黄泉の門が開いていて、そして多くの人々がそこに入っていっているという現実を教えられるわけです。毎日たくさんの人が亡くなっていますけれども、果たしてどれだけの人が天国の門に入っているのかということを考えてみると、現実の姿というものが垣間見えるかもしれません。イエス様は悪魔がやりたい放題のその地上の世界において、その滅び黄泉の門ではなくて天の門を開くために来てくださったんですね。そしてそれが教会であることを教え、その教会には御国の鍵が与えられ、私たち信仰者が信仰と祈りによって悪魔に立ち向かうならば、黄泉の門は教会に打ち勝つことはできないということを教えられたわけです。教会とは私たちが集まって楽しく過ごすという面も側面もないわけではありませんが、実はサタンとの戦闘の場でもあるということを教えられるわけですね。私たちは自分の、まあ、心の動きぐらいは分かりますが、魂や霊の部分ということにおいては全く、自意識もないわけですが、御言葉に沿って自分の霊が今どのような状態なのか、神様のそばにいるのか、神様から離れているのかということぐらいは、まあ、理解できると思いますけれども、自分のことで精一杯の場合は、このサタンとの戦闘に召されているのだということをなかなか理解できないんですね。まあ、それはその人の信仰によるわけですけれども、ハデスの門も黄泉の門も打ち勝つことができない、この教会に与えられた御国の鍵、それを私たちが信仰によって使うか使わないか、あなた方が地上でつなぐものは天でもつながれる、つなぐという意味は禁じるという意味ですね。サタンに対してこれ以上人々を地獄の門に引きずり込まないように私たちが命令することができるということなんです。あるいは解くということは、サタンに悪霊に支配されている人をその悪霊から解き放つということなんですね。まあ、タンザニアに使わされて10年経った安川宣教師は、 まあ、向こうにいると本当に悪霊がどんどん出ていくという現象、あるいはイエスの御名によって追い出すということを体験されているので、まあ、この辺りのことを解き明かされたら本当に分かりやすいかと思うんですけども、日本ではなかなかそういうことを見ることも聞くこともないので、私たちはどっかのよその国の出来事だと思ってしまうかもしれませんが、安川先生がまあ日本全国をデプレーションという形で回りながら、まあ、先週も礼拝後何かの方が祈っていただきましたけれども、全国回っているとその途中では本当に悪霊が出ていくというようなケースもあるそうです。で、これを私たちは普段なかなか、まあ、実践することもないと思いますが、そういう意識を聖書からそういうことを学んで備えているならば、本当に苦しんでいる人のために祈ることができるんですね。イエスの御名によってこの人を苦しめている悪霊を出ていけと命じることができる。そんな私なんかとても恐れ多いというふうに吸い込みしないで、これが御国の鍵だということ、それを使わなければ人々は解放されないということを知っておく必要があると思いますね。で、イエス様は、まあ、ペテロを、ペテロが信仰告白したときにこのことを誰にも言わないようにと戒められたとありますね。すでにパリサイ人、律法学者ですが、この人々の注目の的であるイエス様を何とかしたいと、放っておけば人々が自分たちから離れてあの男のもとに行ってしまうという妬みに駆られた人たちの暗殺計画が、まあ、持ち上がっていた。で、今ここでご自分が自分がキリストであるということを弟子たちが広めてしまうと、もう兵隊たちがやってきて自分の活動を完全に制限してしまうということを配慮されて誰にも言わないというふうに戒められたわけです。昨日開いた封筒の中にこういったものがありました。御言葉を世界へという標語を掲げて、新生宣教団という団体が中国にたくさんの聖書を送っているわけですが、その中国で今大変なことが起きているということをリポートしているところを少しだけ紹介いたします。中国では昨年宗教事務条例という政策が発表されて、どういう内容かというとですね、18歳未満は教会に行ってはならないという、これを適用すると頑張る姉妹の赤ちゃんたちも来れなくなってしまうわけですね。で、昨日開いたスペシャルキッズに子どもたちも来れなくなってしまうわけです。そして、まあ、全部読み上げませんが、政府の許可なしに外国から伝道者を招待してはならない。登録された教会の建物の外で宗教活動を行ってはならない。宗教的な書籍や雑誌、商品を違法に広めたり販売してはならない。承認されていない場所ではいかなる活動も許されない。インターネット上に違法な宗教的記述及び写真を載せてはならない。路上や道沿いなどに宗教的な掲示を出してはならない。承認されていない研修会を催してはならない。がんじがらめになっているわけですね。それで私たちが所属している同盟教団から中国に派遣されている宣教師が、帰ってきました。もうこれ以上続けられないんです。まあ、その方は進学校で、まあ、進学校を運営しながら中国のクリスチャン学生たちを教えていた方ですけれども、門が閉ざされてしまったということなんですね。 まあ、このような戦いがあるということを私たちも知っておく必要があると思います。ペテロは素晴らしい信仰告白をしましたけれども、イエス様はこの信仰告白を聞いて初めてご自分がこれから多くの苦しみを受け、31節ですが、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ殺され3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。はっきりと信仰、まあ十分ではなかったとしても、イエス様が誰であるかということを理解した弟子たちに対して、これから自分は茨の道ではなくて十字架の道を歩んでいくんだ、殺されるんだということを打ち明けられたわけです。自分のことを理解してくれる人に初めて自分のことを打ち明けるというのは私たちもそうですよね。自分の心の中にある大事な思いを打ち明ける相手というのは、やはり信頼できる人でないとできないわけです。それでイエス様は打ち明けられたんですが、さっきまでは立派な信仰告白をしていたこのペテロがどういう態度に出ましたか。32節、するとペテロはイエスを脇にお連れして諌め始めた。まあイエス様よりもペテロの方が年長だったんですね。何歳ぐらい上だったか分かりませんが、ちょっとどっか物陰に連れて行って、そんなこと言うもんじゃないって何をバカなこと。つまりそれはペテロがイエス様を神のキリストだと告白した時までは非常にこう信仰的に霊的に素晴らしい状態だったんですね。ところが人間はその次の瞬間ガラッと人間的に変わるということも起こるんだということです。そして人間的になって、あなたについてきたのは何のためだったんですか、私たちもいい目に預かりたかったのに、そんな十字架にかかって死ぬんだったら私たちの計算はもうどうなるんですか、私たちの将来はどうなるんですか、私たちの生活はどうなるんですかという人間的な方向に人間は傾いていくことがあるということをここから教えるわけです。あのペテロのような素晴らしい十二弟子の筆頭と呼ばれた弟子でさえこのような逆転が起きるんですね。そしてイエス様はそんな私たちの弱さもご存知で、私に従っていきたいと思う者は自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさいと語られました。イエス様はそのペテロのまあ豹変した姿に対して、下がれサタン、あなたは神のことも思わないで人のことを思っていると、まあ厳しく叱責されたわけですが、つまりペテロはサタンの誘惑にこの時さらされたということですね。イエス様が洗礼を受けられてから40日間断食をして荒野に行かれた時にサタンの誘惑を受けられました。そしてサタンは3つ目の誘惑の時には、地上のすべての栄誉栄華を見せて、これは全部私に任されています、あなたが私を拝むならば私をこれをあなたにあげましょう、イエス様がサタンにひざまずくこと、拝むことを要求したくだりがありますね。しかしイエス様はあなたの神主だけを礼拝せよとそのサタンの要求を退けました。私たちの魂にもそのような誘惑が来ることがあります。もう聖書も読んでお祈りもして礼拝も捧げて、もうクリスチャンとしてもう日の落ちどころがないぐらいこう完璧な信仰生活を送っている人が、ある瞬間に全く違う行動あるいは考えを持つこともあり得るということを、まあ、私も見聞きすることがありますけれども、それは全ての人にとってサタンの攻撃があるということですね。 ですからイエス様に従っていくという道をはっきりと選択するということです。イエス様を信じているだけではなくて、イエス様に従うという選択です。イエス様を信じるときはイエス様を、まあ、イエス様に比べるものはないんですけど、まあ、日本は神道仏教の国と言われますが、そういった偶像の宗教ではなくて、このイエス様こそ誠の神だと私たちはイエス様を選択して、信じてクリスチャンになったわけですね。その後が大事だということです。イエス様に従っていく決心、それが献身ともなっていくわけですね。ですから私たちは神様に礼拝を捧げ、そして献金を捧げ、祈りを捧げ、賜物を捧げていく、まあ、教会の奉仕の中で本当に自分の仕事が忙しい、そしてやらなければいけないことが山ほどある中でこの教会の奉仕までやらなければいけないのかっていう、そういうジレンマを抱えることはあるかもしれませんが、そこが献身の試されるところでもあると言います。まあ、十字架を追うということは何か自分には無理だと思えることもあるかもしれませんが、普通十字架にかけられる人は自分で十字架を追ってあの形状カルバリの丘に登っていったわけですね。イエス様もその十字架の横木を背負わされて登っていきましたそしてそれは私たちにとっては実際にその十字架を追うということではなくて、私たちがイエス様のためならば不利なこと、損なこともあえて受け止めて、時間もお金もそのためならば捧げてということに適応していくことではないかと思います。そしてそれも自分の意思でですね、強制されてではないんです。イエス様の場合は強制されて十字架に引いていかれたわけですが、イエス様は私たちには自発的に、そして自由にそのことを選択してくれするようにと求めておられます。イエス様を信じるとともに日々神の御心を選択する人は、自分を捨て、つまり自分の肉、自分がやりたいこと、したいこと、十字架につけてイエス様と共に死ぬ、そしてイエス様の復活の命によって新しいその選択をしながら生きていくということではないかと思います。そして最後にイエス様は、誰でもこのような寛因と罪の時代にあって私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。まあ、この恥じるという言葉は日本人にとっては非常に大きな言葉ですね。日本は恥の文化と言われます。それに対して欧米文化は罪の文化と言われます。絶対者の存在があって、そしてその絶対者の前で罪を犯した者は悔い改めることを考えることができる、まあ、そのような文化だと言われますが、日本は恥の文化、恥をかかされることは日本人にとっては一番大きなストレスを抱えることになりますね。パウロという人物はかつて福音を恥としていました。まだイエス様を信じる前でしたけれども、そのパウロがイエス様を信じて変えられて、私は福音を恥とはしないと言ったんですね。これだけ人が変えられるということです。それもパウロは自分がやりたいこと、自分は誰からも後ろ指をさされない立派な生き方をしている 人々に尊敬される存在だというプライドがありましたが、イエス様を信じて変えられた時に、それはもう散り役だ、それはもうどうでもいいことだ、私はこのキリストを追い求めていくことに生涯をかけると言ったんですね。ペテロも三度イエス様を知らないと言いました。あのペテロがですよ、イエス様、私はそんな人は知らない、そして誓って知らないと三度否定した。しかしそのペテロもイエス様が復活された後、そのイエス様を知らないと言った後、彼は泣いて悔い改めたわけですが、そんな人間の弱さもイエス様はご存知の上で、しかし最後に、誰でもこのような会員と罪の時代にあって私と私の言葉を恥じるならと語っておられます。イエス様の再臨の時に、私たちは捨てたものよりも、イエス様のために用いたものよりも、はるかに勝る神様の祝福に預かることを知って驚くのではないかと思います。ピリポ・カイザリアでイエス様がペトロや弟子たちに投げかけられた質問、あなた方は私を誰と言うのかという、この質問を今朝受け取って、私はイエス様に従っていくものでありたい、従っていくという、そのような一歩を踏み出させていただきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、世は徐々に終わりを迎え、そして世の中がハデスの門を広げるように多くの人々を飲み込もうとしています。しかしあなたはこの世界に天の門を開き、その門を教会に与え、御国の鍵を与え、私たちが地上でつなぐものは天でもつながれる、地上で解くものは天でも解かれるというイエス・キリストの権威を与えてくださいました。その御国の鍵を信仰によって用い、人々をサタンの鎖から解き放ち、滅びから救いへと導いていくことができるように私たちを用いてください。その時にさまざまな攻撃や誘惑が、戦いが起こりますけれども、イエス様の十字架の後について、自分の十字架を追って従っていくことができるように聖霊の助けを与えください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。